ッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ルティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ルティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パーナティパータウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドサドサド
サドサドサド。
ハラミタ心経勘自在
菩薩
行人般若ハラミ たじしょうけんごかいくどいさいくやくしゃりしふいくくふいしきしきそくぜく即是式住尊業式薬部尿是舎利士諸北祖父諸不滅福現に微絶死に無色諸光未即法限界内し無意識界主上と皆ともに仏道上善ことを はい、どうぞ。ゆっくり休んでください。はい。はい、じゃあ、今日も、今日は普通の一方案での日曜座禅会をしています。この間、つい数日前に、御嶽のね、お盆セッション終わったばっかりなんですけれども、その時ですね、日曜日、御嶽のセッションの中の日曜日に、長いフォアを入れて、大体この部屋の人大体いたと思いますけど、で、その後もね、いろんな展開があって、で、精神の中で、精神独自の展開の仕方をそれぞれあるんですけれども、で、その時に非常に大事な点がはっきりしてくるんですよ。で、それで、まあ、それは精神三観の人だったらば、まあ、その時にいろいろインタビューやらね何やらで、シェアされるんですけども、それが全部ポッドキャストに載るわけではないので、で、まあ、もちろん御嶽精神非常に今回非常に人数多かったんだけど、まあといったって、このポッドキャストを聞いてくださってる人の中ではね、まだ全然少ないので、ほとんどのこのポッドキャストを聞いてくださってる人は出席したわけではないのでね。で、そういう人のために、その、接心中にはっきりしたようなことを、今日はちょっとね、話としてまとめたいと思いますね。はい。で、まあ、いろいろあるんだけども、その中でもね、まあ、メソッドとメソッドの限界、っていうようなことについていろいろ問題が出てきて、なんていうかな、メソッドでステップ1から2から3ってね、踏んでいく。で、それに対して非常に強い疑問を私自身が呈してきてるってことはご存知の通りですね。だけど、とはいえ、一方案としても一応メソッドは使っているわけね、我々もね。体の感覚を見ることから始まって、慈悲、ね、アナパンサーティって、ね、で、これは、どういう視点を取るかでいろんなふうに見えるわけなんですよ。で、まあ、これどういう視点っていうところで、まあ、皆さんそれぞれの経験が出ちゃうんですけども、例えばね、日本の禅宗で座禅してきた人だったらば、面食らうわけね。なぜかって言えば、日本の禅宗の中ではメソッドは一切ないから、ね。で、日本の禅宗の中でメソッド一切ないっていうのが、日本の禅宗に親しんでない人にはやっぱりピンとこないと思うんですよ。ね、だけど、日本の禅宗、曹洞宗も臨済宗も同じです、ね。で、一度でも座禅したことがある人なら、私は何言おうとしてるのか分かる。ね、だから、事実をね、まず押さえていくと、日本の禅宗の中では一切メソッドがない。ね、これは臨済宗も曹洞宗も同じです。ゼロです、ね。で、それに比べれば、私らはかなりメソッドを入れてます、ね。そういうふうに見えますね。だけど、私らのメソッドは、まあ、例えば体の感覚を見るって言っても、まあ、非常にシンプルなメソッドしか入れていない。何と比べて、体の感覚を見るのを徹底的にやる、ね、有名な瞑想センターありますけども、そこと比べてですね、そこはもう徹底的にあらゆる方法で もっと細かく見ていく、ねっていうのが、だから瞑想業界に事情を詳しい人だったらば一方案のポジションというのはまあ大体わかるかと思います。要するにメソッドはゼロではない、だけども恐ろしく複雑極まりないメソッドはしていない、非常にシンプルな、ところですね。それがここのポジションです。でそれはまあいくつかのメソセンター行ったり日本禅寺行ったりね、まあ常識的なことを経験ある人ならまあ分かるんですけども、まあ日本禅寺行ったことありませんとかね、他の瞑想センター行ったことありませんという人だとちょっと分かりにくいと思うので、まあ、一応言っておきますね。でだから要するに2つの極端から今我々は離れているわけね。 でそこら辺をねもうちょっとね今日は深めていけたらいいかなと思います。というのはなぜかといえばメソッドっていうのは確かにつまずきの石になるし、で複雑極まれないメソッドがつまずきの石になるからここではシンプルなメソッドにしてるんだけども、だけどシンプルなメソッドですらつまずきの石になるのは当たり前であって、ね、でそこら辺をじゃあどうしたらいいのかっていうと、メソッドっていうものが問題になるステップ1、ステップ2、ステップ3、のそのもう一つ前のところですね、ステップ、まあ精神中ステップ0って話が出たんですけども、ステップ0のところをきちんとしなきゃいけない、じゃあステップ0はどうしたらいいのっていう話で、まあ精神中は後半が、ね、そこに集中しました、ね、ですから今日もステップゼロぐらいについてのお話をしたいと思っています、ね、でそれで何ていうかな、私自身が、メソッドゼロ、絶対的にゼロっていう状態の中を20年過ごした人間なので、だから非常に私のメソッドの使い方が誰とも違っていると思います、ね、文字通り瞑想にはメソッドっていうのはあってはいけないんだってねいう士官たざの人たちも当然いて、彼らは一生それをすぐそれで行くっていう人たちもいます。で ただ私はその道は取らないし、だけどメソッドメソッドメソッドっていうのもとも違う、ね、なぜメソッドには限界が、どういう限界があって、だからここから先まではここまではいいんだけども、ここから先はメソッドはもう通用しない世界なんだっていうね、そういうことですね、そこいら辺を今日はねきっちり整理できたら日本でのメソッドの意味合いが、あるいはニュアンスがね分かっていただけるんではないかなと思います、ね、はい。それで今日の題はね、メソッドをなんかもう全部一切認めない、まあ一切認めないっていうんでもないんだけど、そうじゃなくて、まあ要するにメソッドがどうのこうのっていう、そんな以前のステップゼロのところをもう徹底的に深めていくことを、まあ例えば私は私の師匠筋から言われて、で私もそこの中ずっといて、でそういうことを踏まえた上で、まあテラバダの、メソッドの極地っていうメソセンターに行ったっていうねっていうバックグラウンドがあるのでね、で今日はねその、まあだからメソメソッドの極地、ね、恐ろしく複雑極まりないメソッドを、私自身がビルマで完全にやって、だけどもそれをここで教えていない理由は、まあ、いくつか話をして、で、まあ、今日もその理由についてちょっとお話を触れると思いますけども、今日の、そのもう一つ前にね メソッドどころかそんなもの一切認めないところで、ステップゼロのところで、もっと何かを養い、なきゃいけないんじゃないかなっていう気も、もう私はもちろんしてるんですけども、そこのね、あのところがどういうニュアンスだったのかっていうことをね、ちょっと、踏まえてしたいと思いますね。はい、でそれで今日の題はね、内山、あの私の師匠筋の前前の時のね、師匠筋の内山老師の言葉をちょっともじって、黙って30年座ることにします。ね、内山老師のことはね、黙って10年なんですけども、でも黙って10年っていうのは本当に言うと黙って30年なんですよ。ね、それでなぜ黙って30年って今言うのかっていうと、なんと私は実は今年30年なんですよ。30周年なんですよ。で、今年2012年なんでね。で、30年前、1982年に私は、内山老師のお寺、もうその頃はもう引退されてましたけどね、に行って、それはまあ兵庫県の山の中のお寺だったんですけども、それが1982年ですね。まあ、それですぐお坊さんになったわけじゃなくて、1年待たされたんですけどもね。まあ、でももう、頭はその場ですっと剃って、で、サムエを着て、ね、やってた。それが1982年の、まあ、本当ちょうど春から夏にかけてですから。で、それから、信じられないことに30年経って。だから、まあ、一応、黙っていなかったんだけど、毎週喋りっぱなしなんだけども、まあ黙って30年は一応座ったんで、もういいかな。いいかなっていうのは、もう自信を持ってね、次へ進みたいと思ってますね。それで、そういう意味で、黙って30年座ることっていう、内丸老師の言葉はちょっとアレンジして繰り返しますけど、内丸老師は黙って10年座ることなんですけども、これ非常に有名な言葉で、ね、だけど、まあ、合計やっぱり30年になるので、ね、黙って30年座ることにします、ね、はい、それが、今メソッドとかをめぐるあらゆる問題に対して大きな、なんていうかな、視点を与えていると思いますね。そこら辺からちょっとね、この問題を解きほぐしていきたいと思いますね。っていうのは、私の立場っていうのはその2つの極端な立場を両方とも取らないっていう立場なので、ちょっと分かりにくいかと思うのでね、そこら辺をね、あといきたいと思います。ですから今日はね、道元禅師の「正法眼図随聞記」の中で黙って10年を、の内村氏が黙って10年って言われるときに必ず引用された、文章がありますので、ね、それをじっくり読みながら、お話ししていきたいと思います、ね、はい、それとね、じゃあちょっと告知だけしておきますと、先週ね、御嶽山でも告知しながらなかなかまだできてないんだけど、久高島ですね、10月の体育の日の久高島、もうすでに行きますっていう人をかなり手を挙げてもらっちゃってるので、まあ、ただね、まだ正式な案内メール出してないので正式に申し込まれてはいないんですけども、で案内メールをなんとか月曜か火曜ぐらいには出したいと思ってます、ね、ちょっとね、沖縄側との打ち合わせがちょっと最後のところまだのところがあるので、それやってからちゃんと出しますので、ね、それを受け取ったらもうすぐにね、航空券予約しちゃってください、ね、まだまだ見たらまだありますから、ね、とにかく28割、8割だから4週間前、まで申し込めば、だ9月の、ね、上旬までですね、まだまだ2週間ぐらいありますから、ね、までに申し込めばかなり安い値段で来れますね。だから、まあ 申し込まれて受け付けないってことはないですから、もう申し込みと同時ぐらいに航空券の手配をお願いいたします。はい、でそれがね、基本的には体育の日の連休の、金曜日に飛んで土日月で接心をして、火曜日に、の午前中に解散で、急ぐ人はそのまま火曜日の夕方の便で帰ってもらう、で急がない人はもう一泊ね、ちょっと制覇歌詞とかいろいろ見て、その南城市のあたりでもう一泊して、でそれで水曜日の、夕方の便で帰るっていうね、感じで、だから金曜日の午前中、東京関西を出て、那覇へ来て、それで火曜日の夕方か、水曜日の夕方に那覇からそれぞれ東京関西に戻るっていうね、そういう、流れですので、ね、はい、そんなもんかな。はい、であとはえー、9月はね、また名古屋と京都行きますし、それから秋のお彼岸の頃にここで、5日間のね接種をしますので、このくらいかな。はい、それとね、ZAF のことなんだけども、非常に好評でね、結構皆さん買われて、で私結構勧めたんで、ビロードを買う人がいて、たくさんね、やっぱりビロードちょっと高いですけども、やっぱ5000円以上しちゃうんでね、ですけども、まあ初期投資とね割り切れば、まあそんな高いとも言えないと思いますので、ね、ぜひ、まあ女性、小柄の女性だったら27センチね、普通のちゃん普通の体格の男性だったら33センチの直径のを買われたらいいかと思います。でそれでなんかあれは楽天だったんですけども、同じ浅草の、ね、仏壇屋さんが、それやってるんですけども、アマゾンでもね、取り扱うようになったようですので、ね、アマゾンと楽天と両方あるみたいですからね、もう簡単に手に入りますので。はい、そんなもんですね。はい、はい、じゃあ順番に行きますよ。で、どうしましょうかね。はい、まずね、だからメソッドに関して私が2つの極端な立場を取らないっていうことを表明してきました、ね、で1つはメソッド万能主義ですね、も取らないし、あるいはその反対、正反対がメソッド全面否定主義ですね、その立場を取らない、そういう風な立場を取ってます。ですから、じゃあメソッドっていうものの位置づけがね、非常にちょっとそれだと、分かりにくくなるかどうか知らないけども、どちらにしろ、二つの極端な立場ではないということね、一応表明しておきます。はい、それで、じゃあもう一つずつね、ちょっと見ていきましょうね。で、一つがね、メソッド、全面否定主義っていうのが、一応あるわけですよ。ね。で、その理由も、後からお話し、しますけれども、で、今日の主題と非常に重なってきますので、ね。で、ただね、なんていうかな、メソッド全面否定 をしなきゃいけない背景とか理由とかがまあたくさんあって、でそれで、まあそれはもちろんメソッドっていうのがまあなんかね英語の働きになってしまうから、それを防ぐためにね、そうやらないんだっていう、ね、まあ流れがあったわけですよ、ね、でまあ それについてちょっとまあ細かく後で見ていきますけれども、ただね、それを誰が言うかっていう問題があるのね。誰が言うか。で、そこが、本当に今、私らが、ここ数十年の間、経験してきた、非常にちょっと苦い現実と重なってきて、つまり、先ほど名前出しましたけども、内山幸四郎氏っていう人がいて、でその人の、キャッチフレーズじゃないですねその人 の有名な言葉に、まあ、黙って10年座ることっていうのがあるんですよ、ね、でそれはどういうことかっていうと、とにかくまあもうそういういろんなつべこが言わないでね、自分のすべてのいろんな欲望だとか執着だとかこだわりだとかね、まあ、もうそんなもの全部捨てちゃって、とにかく壁を向いて黙々と、10年間座んなさいよってね、まあ、まあ老子は、新しく入った人に言うわけですよ、言われたわけね。でそれでまあ10年経って、老子のとこへ行ってもう10年座ったんですけども、って言うと、またロシア、じゃあもう10年座んなさいってね、言われて。で、それで、20年座って、で、ロシアのとこ行くと、で、さらに、まあじゃあ君、あともう10年座りなさいってね、言われて。結局、まあ30年っていうね、なんだけども。だから、まあ30年っていきなり言うとビビるから、まあせいぜい10年ってね、ことになって。でも結局は30年なんですよ。ね、でそうなんだけども、これは何て言うかな、誰が言うかの話なのね。これはもう論理ではないですよ。あるいは10年黙って10年座るっていうことはどういう意味なのっていうことの解説でもなくて、誰が言うかなんですよ。じゃあ誰が言うかっていうと、それは本当に一生を座禅のために捧げた人たちだけが言える言葉なのね。でそれで、まあ、昨日ちょっと日程の座禅会があって、その後、お話ししてたんだけども、で、まあ、私らはそういう日本仏教の最後の黄金世代の人たちに何どうにか間に合って出会うことができた、最後の黄金世代というのは外地で言えば内山幸四郎氏とかね、まあ、ちょっともう一つの最高同士とか。で、リザ州で言えば、大森草原同士とかね、山田部門同士とか。まあ、昨日、大森草原同士のお弟子さんだった人が来てらしたから、まあ、その話題になったんですけど。まあ、そういう圧倒的に、人格がすごくて。で、もうその人の前に行けば、もうすべてその人が言われることを受け入れざるを得ないっていうね、そういう、老子方がまあいらして、だけども残念ながらまあ大体お年のためにお亡くなりになってしまった、まあ、今生きてたら90、100ぐらいの人たちですね。で彼らが言う言葉っていうのはもう理屈なしに説得力が、でどこが説得力があったかというと、それは実際にそれを生きてたからなんですよ。で黙って10年座ることと内山幸四郎氏が言われたとき、なぜその言葉に、インパクトがあるのか、たった一つの理由で老子自身が黙って座ってたからですね。それだけなんですよ。で黙って座って何にもないところでただ黙って座ってずっと来られて、で結局内山老子っていう人は結局一生 まあ、晩年はね体が弱くなったんで物理的なかなか座ること難しくなったんですけども、でも一生座禅のために捧げ尽くしたっていう方なのね。だからそういう人が言う黙って10年っていうのは圧倒的に説得力があるし、なんですよ。だけどそれを口真似する人たちがいて、で口真似する人たちが言う黙って10年というのは全然説得力がないんですよ。でなぜないかというと簡単な理由で一生捧げてないからね。もう本当それだけなの。もうそれも、はっきりしていて、自分の一生をそこに捧げたかどうか、もうそれだけじゃないですか。で結局人間の本音っていうのはそこら辺に出てきてしまって、その若い時にね威勢いいことを言うのは簡単なんだけども、それを本当に一生続けられるかどうかっていう問題だけですね。じゃあなぜ一生続けられるのかっていうと、簡単に言うと本当に信じてるからなんですよ。本当にこれを信じているから一生を何の迷いもなく捧げられちゃうわけね。でそれで命が尽きた時にただ安心して死んでいく、ね、でそれは本当に見事でした。まあ、私も老人の最後立ち会いましたけれども、で、まあ、お亡くなりになってご遺体を棺桶の中へ運ぶ時、で私も運んだ一人だったけど、めちゃくちゃ軽いんですよ。本当に軽くて4人、いや大の男4人でシーツ持って運んだんだけど、もう全然ね、一人の人間運ぶのって大変じゃないですか。だけど全然軽くて、ああだから本当にこの人は全部をつく捧げ尽くしたんだなっていうことはつくつく思ったんですけどね。だから要するにどういうことかっていうと、一生を捧げるってことがポイントじゃなくて、一生を捧げるほど何かを本当に信じてた。だから何かを本当に信じていたから安心して何の迷うこともなく一生を捧げちゃったっていう話ですね。それがやっぱり幸せなことだと思います、ね、だけど、それ以降になると、それ以降の世代の人たちの言葉がどうにもなんか信用できないのはやっぱり一生をかけていないんですよね。で実際その人たちの生活を見ると別に本当に最後の最後まで座り抜いたっていうわけじゃないから、なんかとっくの昔に座禅することももうやめちゃって、そういうこともすでにやめちゃってる。それなぜかっていったら、やっぱり最後の最後の本音の部分で信じてはいないっていうところなんだと思う、ね、だから何かを本当に信じきって、それで一生を捧げ尽くした世代っていうのがやっぱりあるところで途絶えてしまって、でそれ以降はその世代が残した言葉を言うんだけれども、やっぱりそれに全然説得力がなくて、でなぜないかって言ったら、やっぱり自分自身がそれを信じていないから。だから自分自身が信じていないから安心してそれを一生それに捧げるってことが当然できないですよね。不安でしょうがなくて、だからそうではない方に走っていってしまうっていうことが多かったんですよ、ね、ですから一方ではね、本当黙って10年座って、結局30年座って、で何の迷いもなく結局一生、まあ、結局は要するにまあ一生座ってって話なんだけども、そういう、圧倒的なリアリティっていうものが一つあって、ね、でそこら辺が非常に、大事になってくる、ね、でこれを一つ抑えます、ね、でそうなんだけども、それの問題点の、一つっていうのは要するにもう、黙って10年ってことは要するに黙る、ね、ってことは何もその座禅がうまくいったか いかないかに一喜一憂しないっていうことですね。でそれがどれほど大事かっていうことはまだ後で言いますけども、 それの、なんていうかな、反動でもない、反動じゃなくて、なんていうかな、それが間違った方向へ行くことも当然あって、で、どういう方向かというと、座禅の中身を一切問わない風になるわけね。だから自分が今体の感覚を見れたとか見れないとか、呼吸を見たとか見えたとか見えないとかっていうことを一切も喋、らなくなる。喋らなくなることによって一切関心を失ってしまう。でそうすることによってなんかいかにも士官多座っていうものをやっていそうに見えて、実はただ単に、ただ時間を潰しているだけっていうね、面もある、ね、だからそういう恐ろしい落とし穴も当然あるわけですよ、そういう中には、ね、だからその落とし穴に陥らずに本当に、その純粋に黙って10年座るっていうようなレベルを、どうキープできるかっていう話ですね。はい、今日の話はね、ちょっと分かりにくいと思いますけど、今、瞑想とか座禅とかっていうもとで行われている大体いろんな事実を全部大体テーブルの上に乗っけて、でそれを一気に整理していこうという話なので、だからあんまり一つの瞑想禅たちが知らない人にとってちょっと分かりにくいと思いますけど、まあ大体分かっていただけるかなと思いますね。はい、それが一応黙って10年から、メソッドをめぐる、ね、話ですね。はい、でそれでね、じゃあ少しずつ入っていきますよ。どう入っていきましょうかね。じゃあ先週のね、ペインボディの、ね、話からしますね。で先週のね、ペインボディの話の中で、まあエクアさんがある女性 の相談者、ね、カウンセリングに来た人を、取り上げて、で彼女のいろんな経験を、非常に描写して、でそれが非常に我々に関係があるので、ね、そこを見てきましたね。もう一回ね復習しますと、ある女性がいて、でその人が、まあ、過去にいろんな問題があって、で特にお父さんとの関係が非常にまずくて、でそのお父さんに、まあ、かなり暴力を振るわれていて、でそのために、非常に強いペインボディがその少女の中に発達して、でそれがもう30代の今に至るまでずっと続いてきて、で、まあそれ以来ずっとペインボディを抱えて生きてきて、でどうしようもなくなんか全ての人間関係もあんまりうまくいかないで、ね、非常に辛いことになって、でそれでまあエクアさんのところへ来て、でそれで何とかしてほしいって言った時に、エカさんがその彼女に対して、エモーションをとにかくダイレクトに見てくれって言ったわけね。ダイレクトに見てくれ。で彼女はそんなことは、できなくて、でまあ強引に拒絶しようとしたんだけども、まあ、エカさんが、まあ、要するに、 もし、その不幸せっていうことを、気にしないんだったらば、I don't mind でしたね。気にしないんだったらば、その不幸せに一体何が起こるか、ね、そこを見てくれっていうような話を、しました。あの中で。で、で その時に、不幸せを気にしない、買った時に不幸せそのものがどうなるのか、でその女性が、もういやいやながらやった時に、不思議なことに自分は不幸せなんだけれども、不幸せアンハピネスっていうものの周りにスペースができて何か、解放された気がしましたねってことを言って、でそれで、でその時に、そのなんていうかなエモーションっていうものはただそれだけで人を不幸せにするわけじゃなくて必ずストーリーが、つきまとった時に不幸せになる。でそのストーリーっていうのが、自分は子供の時以来ずっと親に虐待されてきた惨めな私っていうストーリー、まあ、それは何でもいいんですけども、でそのストーリーと合わさった時に人間は不幸になるっていう話でした、ね、これどうでしょうかね、まあ、この間はちょっとテキストを読むのに精一杯だったんで、まあ詳しい解説とかねあんまりできなかったんですけども、どうですか、でそれとそのヴィパッサナーっていうようなこととのつながりがねどれほどはっきりしたのか、ね、エモーションを見るとか、ね、ことですね。でね、これは本当にどういう話なのかっていうと、まあ私らの中にはいろんな、エモーションが生じては滅して、生じては滅して。それは単なる、まあ、現象ですよね。で、そこにもちろん身体的ないろんな形も、ことももちろん起こっている。で、ヴィパッサナっていうのはそもそも何でしたっけ？ヴィパッサナっていうのは物事を客観的に見るっていうことでしたね。物事をありのままに見るっていうことでした。だけど、その物事をありのままに見るっていうのが、一体どういうことなのかがいまいちわからなかったっていうのが本当のとこじゃないですか。だから、見る見る、気づく気づくって言いながらも、結局わかんない。わかんないから何か、そこで解放されるってことがない。ね。ことでした。で、この女性の場合をね、よく見ていくと、やっぱりこういうことなんですよ。で、この女性の場合は、ね、この女性の中に、エモーションが生じては滅して、生じては滅している。で、それ自体が問題ではないわけね。だけども、この人は、子供の時以来ずっと、なんだなんだ。どうぞどうぞ、お入りください。座布団持ってちょっと奥の方へ行ってください。早稲田の学生さんが来て、はい、そこにどうぞどうぞ。はいはい、どういうことかというと、 まあ、ある人が自分は親に虐待された人間だといつも頭の中で考えてるわけね。そういうストーリーで、それと、今、この中にエモーションがね、惨めだとかいろんなエモーションが湧いてくる。で、普通はその湧いてくるエモーションとこのストーリーとがお互いに刺激し合って、で、どんどんどんどん物語を膨らませるじゃないですか。で、それでそれプラス、エモーションも膨らんでいくますよね。夫婦喧嘩なんか本当に典型的なもんで、で、ちょっとでも旦那さんがね、やると奥さんは旦那さんが今した行為だけじゃなくて昔したことまで全部言うじゃん。あなたは1年前もそうしたとかね、この間もそうしたとか、つまり今しがた旦那さんがした失礼な言葉とか失礼な行動だけじゃなくて、それに刺激された奥さんの頭の中で広がっていく物語がどんどんどんどん膨らんでいっちゃって、で、そこに今までの、何年か何十年分のいろんなストーリーが膨らんできて、で、しかも、で、そしてそれがエモーションを刺激するからどんどん両方とも膨らんでいくっていうことが今普通のどこでも行われていることですよね。で、そうするともう頭の中のストーリーなのか現実なのかもう全部ごっちゃになってよく分かんなくなってしまうっていうことですね。で、だから、で、この女性もこの30年間自分は親に虐待された惨めな自分なんだっていうストーリーをずっと抱えてきたから、で、それとエモーションが、膨らんできて、ね、で、それがお互いに刺激し合ってどんどんどんどん膨らんでいってしまうっていうことですね。で、それで、今エクサスさんが何をしようとしたかっていうと、要するにヴィパッサナしろって言ってるだけなんですよ。ヴィパッサナしろ、ヴィパッサナしろってどういうことかっていうと、ただ純粋にエモーションだけを見ろ、で、そこにストーリーを加えるなっていうことですね。で、そしてそのストーリーが一体どういうふうに始まってしまうのかっていうと、そこにこの今のアンハッピーな気持ちが嫌なんだっていう、思いですね、抵抗ですね、それがスイッチオンなんですよ。わかる？ね。で、だから自分の中に惨めな思いが湧いてきて、それは嫌なんだっていう抵抗したときにスイッチがオンされて、一気にストーリーが広がっていってしまう。これは皆さん自分の中でチェックしてみてください。ね、そうなってるはずです。ね、で、で、その代わり、今起きてくるアンハッピーな気持ちね、不幸せなエモーションがあって、それに対して I don't mind をね、気にしないっていう態度を取った時に、そこからはストーリーは広がらないですよ。広がらないわけね。で、そうした時に、アンハッピーっていう気持ちの周りにスペースができて、アンハッピーっていう気持ちはあるんだけども、自由でもある、ね、だから人間っていうのはアンハッピーっていうエモーションがここに湧いただけではアンハッピーにはならなくて、それはアイドンマインドって言ってしまったらもうそこここから自由になってる。で、だけどそれに対して嫌だって言った瞬間に、そのストーリーがどうとてつもなく膨らんでいってしまう。
っていう話ですね。いいですか。で、で そのメカニズムなんですよ。で その、一気にそのエモーションと今湧き起こってくるエモーションがきっかけとなって和っていうストーリーが、吹き出てくる、そのメカニズムそのものをペインボディって今呼んでいるわけですね。わけですね。うん。だからそのペインボディがあることで何かが何かによって刺激されると一気にストーリーが出てきて、それで、まあ、どうしようもなく、不幸せになっていく。だから逆に言うとペインボディをどうやって、解体していくかっていうと、そのペインボディが、エモーションが生まれてきてもそれに対して、一切アイドンマインドっていう態度を取る。うん、ただね、ただペインボディがもっと、きつい人は一体どうなるのかっていうと、まあ、それもちょっとね、実際あったんですけども、もう、エモーションすら感じないっていうこともあるんですよ。それなぜかって言ったら、あまりにも辛い過去があって、あまりにも辛い過去があって、とてもちょっとしたエモーションでわーって膨らんでわーって大爆発するなんていう余裕すらもなくて、もうあまりにも辛いからエモーションを感じるなんかスイッチを切っちゃうんでしょうね。エモーションを感じるスイッチを切っちゃう。だからもう自分で自分に麻酔を打っちゃうだと思いますけどね。でそれはあります。でその人が非常に面白いことを言われて、どう言われたかっていうと、身体的症状だけがあるって言われたんですよ。ね、じゃあ身体的症状にそこエモーションないんですかって私が聞いたら、ないって言うんですよね。だけどまあその人とその後ちょっといろいろやり取りをしてメールとかでね、でその人自身もすでに気づいたんですけども。ないんじゃないんだってことね。完全に抑え切っちゃってるんですよ。つまり、まあ、普通のね、与田さんなんかの感覚だと、与田さんの、エモーションっていうのは必ず身体的症状と結びついてますね。ね。怒りっていうのは、そういう、与田さんは心の中で怒るわけじゃなくて、体としても怒るじゃないですか。ね、体の中、もうそれこそ腹方が煮えくり返るっていう、身体的症状がそこに出るでしょ。腹型が煮えくり返ってるって身体的症状と怒りっていうエモーションとが一つですよね。まあ普通の人間だったら大体これが同じ裏表の関係になってるわけ。だけどある人にとってはこの怒りなり惨めさなり恨みなりっていうのがあまりにも強すぎちゃって、でもうこれを完全に抑え込むか、あるいは それを感じるスイッチをもう切っちゃうか、麻酔を打っちゃうか、でもうこれは感じないまま身体的症状だけがあるっていうのもあるんですよ。で私それどういうことなのって、まあ その時は分かんなくて、まあ、その後ちょっといろいろやり取りして分かって、でその人自身も気づいたんだけども、その人はエモーションを感じることすら、してこなかったってことなのね。だからスイッチ切っちゃってる、 あれスイッチ切ってるってことは感じるスイッチよね。だけどもそれはエモーションはじゃあ存在しないの、存在してるわけですよ。存在してるわけ、どこに、見えないところにね、見えないところに。だから与田さんが素直に怒ればいいのに、怒りがあまりにも強いから怒りを感じることもしない。じゃあその怒りはどこか消えたのかって、消えてないわけですよ。 消えなくて、与田さんがもう感じもしない、怒りとして感じることもないような場所に怒りっていうエモーションが蓄積されるわけね。で、与田さんの中には純粋にただなんとなくにこのお腹のあたりがシクシクするような身体的症状だけが残るっていう、ね、そんな感じなんですよ、ね、で、じゃあこのエモーションっていう爆弾はどうなっちゃうのかっていうと、時々爆発するわけね時々爆発するんですよ。で、その爆発ももうその爆発はただこのこれがこのエモーションの貯蔵庫がいっぱいなるかならないかっていうだけの理由で爆発するから、その関係ないわけですよ、ね、あの別所さんのたったの普通のたったの一言だけで爆発する、それは別所さんの言葉が悪いんじゃなくて、あの与田さんの中のこの貯蔵庫がただ満杯になったってだけなんですよね。だから突拍子もないところで大爆発を起こしてしまうっていうようなケースですね。あのそれがまあ多分本当に、まあそれはある人からの話なんだけども、それは私非常に身につまされるんですよ。っていうか、まあ私はそうじゃない、私はそう、私自身はそうじゃないんだけど、結構私の近い人の中にやっぱそういう人がいて、やっぱり定期的に大爆発を起こして、とてつもなく真っ黒なものが爆発とともに出てくるっていうのね、なこの人の行動原理がよくわかんないよ。なんで別にこんな爆発しなきゃいけないような状況でもないんだけどと、その頃当時は思ってたんだけど、今振り返れば あの人も強烈なペインボディがあって、そのペインボディがただ純粋にもうわーって爆発するんじゃなくて、もう抑え込む力もとてつもなく強くて、でだから普段はあの爆発しないでなんだけど、だけどもだんだんだんだん貯蔵庫にそれが溜まってきて、ある一定の量を超えたらバーンって爆発するっていうね。その爆発した時はその人自身も周りも吹っ飛ぶっていうような爆発の仕方ですね。ああやっぱり結局そういうことだったのかっていうことがわかるんですよ、ね、でそれでね、まあ、ちょっと今日はちょっとペインボディの話じゃないから、あのそういうふうに、していくと、あのまあただこれあまりにもシリアスな問題なので、みんなに、あのまあこんな一人の誰の例なんかそんなことどうでもいいわけでね、あのだからそうすると、もうその人の行動すべてが歪んでしまうわけじゃないですか。ね。ね、例えば、あの、エクアさんの場合、ある女性が父親から暴力を加えた。まあ、性的な暴力も含んでると思いますけどね。そうするともう、もう男性全般がもうダメじゃないですか。完全にね。で、なぜかと言ったらば、もうその後あったお父さんではない男性に出会ったとしても、やっぱりあまりにもペインボディが強すぎちゃって、ペインボディっていうバイアスをかかって一人一人の男性 A さんに会って、 B さんに会って、 C さんに会うけども、絶対 A さん B さん C さんには出会えないわけですよね。だからあのもう何て言うかな、全ての人間関係が歪んでいってしまうっていうことですね。ね、それで、だからもうその、普通だとネガティブな感情とネガティブな身体的な症状っていうのが、一つになって現れて、そういうふうにして怒りっていうのが湧いてくるね、恨みの思いが湧いてくるんだけども、ある人にとってはもうエモーションがあまりにも強すぎる、エモーションを完全に抑え込んじゃって、身体的症状だけが、なるっていう、ね、あるっていうことですね。でそうすると、 当然その抑え込まれたネガティブなエモーションというのはある一定の時になって大爆発を起こすし、であるいは逆にそのもっと大爆発を起こさないまま与田さんの体を蝕んでいくってことも当然あるじゃないですか。それも本当に身体的な病気としてね、ですよね。で、身体的病気はみんな、なんかお医者さんたちは物理的な原因を求めますけども、のわけがないですよね。普通のみんな、普通の常識から言ってもね、で皆さんの周りに病人を見てだって、なんか純粋に物理的な原因で病気になんかならないじゃないですか。みんな皆さんの周りの病人を見てたって、ああこの人はやっぱりあの理由でなったんだろうなって分かりますよね。うん、ね。で、だからそういうふうに体を蝕んじゃうこともあるし、あるいはもう始終イライライライライライライライラね、してしまう。何がイライラなのか分かんない。何がイライラなのか分かんないけども、ただ単にイライライライライライライライラしてしまうということもありますよね。で、だからそのエモーションっていうものがあまりにも、もう強すぎるから抑え込んで絶対にもう、出さないようにすることによって全て変な具合に出てきてくる、大爆発することもあるし、それが体を襲って身体的病気にしちゃうこともあるし、で、あるいは常にイライライライライライライライライライライライラっていうようなこともしてしまうですね。そういう完全にエモーションをブロックしている、そうですね、このエカさん あの女性にしろね、まあ、そういう人たちにしろ、まあ、完全にそうなんですよ。でその時に、エカさんは あそこでどうしたかっていうと、そのエモーションだけを純粋に見るっていうことをしたわけね。だけども例えばもうエモーションを完全に抑え込んじゃってる人はそれすらもできないわけですよ。わかる？わかるかな？うん。だからもうそうなると体の症状を見るしかないわけでしょ。まずはね。だからなんていうかな、エモーションがまだあってエモーションをただ、I don't mind unhappiness っていう態度で unhappiness っていうエモーションを見れるんだとまだいいわけですよ。わかる、ね、だけど中にはもう unhappy っていうエモーションすらもうまともに存在していない。なぜかって言えばもう完全に抑え込んじゃってるから、ね、そうなると余計に、ちょっと面倒くさくなりますよね。で、そうなんだけども、そうなんだけども、なんていうかな、だけど、ここで人生といつでも逆転が起こって、ね、そういうふうに、もう耐え難い、例えばアンハッピネス、とてつもないアンハッピーな気持ちの人が、それが嫌だと思って暴れまくってた人がついに逃れきれなくて I don't mind unhappiness ってなった時に一気に、何かのドアが開いて全く違う世界へ入って、でそこは慈悲の部屋だから慈悲の光に照らされて今までのネガティブなエモーションが一気に今度は、光に変わっていくっていうこともありますよね。ってことはどういうことかっていうと、そのペインボディが大きければ大きいほどそれが変容したときに とてつもなく大きな慈悲になる。でこれをティクラント・ハンさんは、生ゴミと堆肥っていうねいう例えを使っていると思います。ただなんていうのこういうのって百姓ちょっとでもやった人ならすぐ分かるんだけど、落ち葉なり何なり集めとけば、人が使えるともう本当に豊かな土に変わって、だから臭い生ゴミも、ちょっと変時が経てば数ヶ月もすれば本当に豊かなものに変わっていく、ね、っていう経験があるから生ゴミなんかちっとも怖くないわけですよ百姓っていうのは、ね、だけどその経験がないと生ゴミ、あ汚い汚い汚い何とか処理しなきゃとかって大騒ぎになる、ね、だけどお百姓さんにすれば、あ生ゴミは本当に堆肥のいい材料ちょうだいちょうだいってなるわけですよね。それはなぜかといえば生ゴミが変容して堆肥になるプロセスをよく知ってるからですね、百姓は、百姓さんは。ということは、慈悲の瞑想をやってる人間は、それと同じでなきゃいけないってことね。ってことでしょ？ってことは、そのペインボディっていうのはもう生ゴミだから、臭いわけですよね。臭いわけですよ。だけども、臭いペインボディだけども、それが本当に堆肥の、生成過程を経ると、慈悲に変わるようにペインボディも、あごめん、あごめん、生ゴミが堆肥に変わるように、ペインボディも、慈悲へと変わる。いつ ?I don't mind unhappiness した時ですね。で、そういった時です、ね。はい、それで、だけどさらに上手がいてエモーションすら感じない人たちもいるわけですよ。で抑え込んじゃって、だけども、だけどもその人も、抑え込んではいて抑え込んだとしても全然抑え込めてないわけで、あちこちから爆発してくるわけだから、ね、でそういう抑え込もうとして一見何も私は何もエモーション感じませんって言いながら実は本当はとてつもなく強力に感じている。そこに正直にさえなれば一気に自分の中のエモーションなんていうのはすぐに感じられて、ね、だけどこれから自信を持って感じられるわけですよ。なぜ？それはもう生ゴミの材料っていうことが分かっているからですね。いいですね。はい、でだからそれさえ分かってしまえばそこの構造、構造さえ分かってしまえば、ああ自分は強烈な生ゴミを持ってたけどもそれは、堆肥の材料なんだなってなって、あとはじゃあ生ゴミをどういうふうに堆肥に変えていくかの作業ですね。でそれで そこが見えてくると今度は逆に何て言うかな、他の人たちのペインボディもきれいに見えてくる。ペインボディ物語か、ペインボディの構造か、ね、で、まあ、これはもうみんな言うことだけども、家族っていうのはペインボディをお互いに何て言うか、家族って一番下近い親しい関係だから当然お互いのペインボディを、影響し合うに決まってますよね。子供は両親のペインボディの反映だし、でその両親というのはそのまた両親のペインボディの反映だから、だから親戚が集まるとちょっとなんかあれな感じするのはやっぱり非常にお互いのペインボディが影響を与え合って、それでもうそれがそれぞれの形を取ってしまったっていうことですよね。だからある一人の人が自分のペインボディに気づいて、そのペインボディ の乗り越え方に、自分がペインボディをどれほど抑え込んできたか、でも結局抑え込めずに大爆発を起こしてきたか、すべて分かった上でペインボディは生ゴミなんだから、生ゴミを材料として堆肥を作るぞ、つまり慈悲を一番大きな慈悲を作るぞってね、慈悲に到達するぞってね、ことになった時に、今度は本当に周りの人の、そのペインボディの構造からペインボディがどういうふうに影響を与え合っているのかが見えてしまうっていうことですね。はい、っていうようなことですね。ですから今はね、エクアさんの例にあったような非常に強いネガティブなエモーションを持っている人、あるいはそのネガティブなエモーションが強すぎちゃって、もうネガティブなエモーションを感じることすらないほど抑え込んじゃって、もう身体的症状だけがあるような人、ね、結構同じです、同じです。まあもちろん身体的症状がある人の方がきついことはきついですけども、ね、だけどもどう対処すべきか同じ で基本的には I don't mind、ね、でそこで絶対に自分の、ネガティブなエモーションを抑え込むこともあるいは拒否することもなくて、でただそれをダイレクトに感じる、ダイレクトに見る、でそこに絶対に自分のアンハッピーストーリー、不幸な、ストーリーっていうものを絡ませないっていうのが基本ですね。でその時にアンハッピーストーリーに絡まなかった時にエモーションっていうのは単なるエモーションに過ぎない、身体的症状っていうのは身体的症状に過ぎなくなるわけだから、アンハッピーっていうエモーションだけでアンハッピーにはなれないって言ってたでしょ、お母さんが。それどういうことなのかっていうと、結局人間っていうのはどこでアンハッピーになるかっていうと、自分の頭の中だけなんですよ。で、与田さんは、与田さんの存在が客観的にアンハッピーにはならないんですよ。ですね。与田さんはアンハッピーだというアンハッピー物語がどうしても必要なのね。アンハッピーになるためには。で、だから与田さんはそのアンハッピーストーリーの中でのみアンハッピーになるわけなんですよ。ってことはどういうこと？そのアンハッピーなストーリーの外に立った時に、与田さんの中にアンハッピーなエモーションは存在する、アンハッピーな身体的症状は存在したとしても、与田さんはアンハッピーではないわけね。わかります？レゴさん大丈夫？そこだ大丈夫、ね、うん、だから、レゴさんがアンハッピーだと思っているときは必ずストーリーの中に入っているはずなんですよ。ってわかる？そこわかるね、うん、だからストーリーの中、レゴさんは絶対にストーリーの中でしかアンハッピーになれないわけね。でその時にうわーっていろんなことを考えちゃってるじゃないですか。考えちゃって過去のことから全部引っ張ってきて、あるストーリーをこしらえるでしょ。でそのこしらえたストーリーの中でのみ私らはアンハッピーになるわけで、アンハッピーってエモーションとアンハッピーの身体的症状があるからアンハッピーになるわけではないわけね、なんですよ。ってことは、我々はアンハッピーっていうのは全て我々のティンキングマインドが作った映画の世界での話ってことなんですよ。で、映画の世界を出て、確かにアンハッピーってエモーションが、アンハッピーって身体的症状はリアルなものと存在するけれども、それだけではアンハッピーではない。つまり我々は映画の中でしかアンハッピーにならないっていうのが結論ですね。 ってことはどうしたらいいの？映画を出ればいいってだけなんですよ。ですね。非常に単純な結論ですね。で、じゃあ、だから、いつ映画が始まっちゃうの？それは、与田さんの中に湧き起こっているものに対して嫌だって言った瞬間ですね。嫌だって言って受け入れたくないって言った瞬間に一気に与田さんの中に映画が始まっちゃう。じゃあ嫌だって言わないってことはどういうことかっていうことで I don't mind っていうのがこの間出てきたですね。だからその I don't mind って言った時にもう、それが終わってるっていうことです。はい、ね、それをね、そこら辺を見ればなんていうかな、もう、映画の世界を出て、ところで、物事を客観的に見る、ヴィパッサナするっていうことが意味がわかるかと思います。ですね。だから怒りって言ってみたところでしょうがないというのは分かるかと思います。まあ、言ってみたっていいんだけども、要するに怒りは怒りに過ぎない、怒りっていうエモーションがただ生じて召しているだけに過ぎないっていう意味だったらそれは正しいけれども、本当は今私が説明したような説明抜きでやっちゃうと、怒り、ああこれは良くない、私逃げたい、だから怒りってラベリングしようってなってわけわかんなくなっちゃうしですね。だから今言ったのがヴィパッサナっていうものの本質です。でその時に絶対的平静さでもって、物事を見るってことは可能ですね。ですか。はい。でそうしたときにね、なんていうかな、まあでだけどそこだからそういうなんていうかな、その瞑想というのはいつも A から B へどうしてもジャンプしなきゃいけないということを言っているわけですよ、ね、で A っていう領域の中でいくらやってもダメで B に移らなきゃいけない。だけどもその A から B へどうジャンプしたらいいのっていうところでまあみんな悩んでるけども、でも先週と今日話したことが絶対参考になるはずなんですよ、ね、じゃあ A から B へどうやったらいいの？ A の中で湧き上がってくるものに、抵抗しない I don't mind した時に自然な形で B に入ってますよね。ですね、うん、でそうなんだけど、まあ、なかなかうまくいかなくて、でまあみんな今回結構みんな苦労したんだけども、でどういうふうにうまくいったかをちょっとねいろいろ書いてきてるんで、まあ、そこで、ね、あれするとね、まあ、ある人は次から自分の中に次から次へといろんなネガティブな感情が湧いてきて、だけどもそれに対して一切介入をしないように決めた。 で、だからちょうど一切介入しないで川の流れを、流れて、川の流れを、岸に立ってね、見ているようにしていた、ね。ところが、この人この言う通りだけども、分かると思うけど、心っていうのはどんどんどんどん下が深くな下がっていくと、深いところに眠っていたペインボディが出てくるでしょ、出てくるでしょ普通ね。だから表面的なレベルにもペインボディはあるけれども、特に精神なんかやると一番分かるように、精神でちょっとでも深いところへ行くと、深いところに眠っていたペインボディが出てくるわけね。だから結構瞑想深いところ行ったんだけども、深いところに眠っていたペインボディが出てきちゃって邪魔されるってことは当然あります、ね。だから私もいつも接種の時警告するように、必ず悪夢を見ますからね。絶対に瞑想せリトリートで、ああ安らかに夜は眠れないですよ絶対に。それなぜかって言ったらば、心の大掃除するわけだから、大掃除したら このね、タンスは一見綺麗だけども、タンスの裏はほこりだらけじゃないですか。だからタンスを大掃除したら、一時的には部屋はほこりにまみれるから、ね、そんなもんですね。で、でだから、この人は例えば何とかしてジャンプをしようとして、あらゆる手段を尽くしたけども、でも結局できなくて、で、それで私がインストラクションの中でね、その今いる場所に立って慈悲を起こすことは無理で、だから慈悲っていうものがこんこんと湧いてくる泉のある場所へ心を移動させてくれっていうね、インストラクションが与えたと思いますけども、本当にそこの心の微調整なんですよ、ね。今いる場所ではどうしても無理 でそこをちょっと50センチほど移動すると、そこには泉がこんこんと湧いて、でそこら辺の微調整ですね、それをそうすると、この人は例えば自分を否定していたような感情が消えて、慈悲の泉が湧いているであろう位置にチューニングされてしまいですね、ラジオのチューニングと一緒ですね、スーッと慈悲の瞑想に入っていきました。だからこの人もなぜそこへ入ってきたのかよく分かんない、一生懸命努力したわけじゃなくて、ただほんのちょっとしたチューニングだけでファッと入ってしまったっていうことですね。で本当に悪あがきをやめた瞬間に何か新しい転換が起こるということを実感できましたっていうことですね。だからでその時に例えばどんなことを実感するかっていうと、例えばこの他の人はこんなことを言ってますよね、例えばこの人はね、呼吸を見つめていると呼吸が深くだんだんとかすかになっていきます。今まで経験したことのない静けさを感じました。静かさとは言っても周りの音は聞こえてきます。しかし自分の外からも中からも雑音がなくなり、 ただの音になったのですって、わかるかな。だから当然、音っていうのは単なる空気のバイブレーションですよね。だけども私らは空気のバイブレーションなんかを聞いてるわけじゃなくて、あらゆる解釈をして聞いていて、まあでその上外からのね、今あのセミ鳴いてるけども、セミが鳴いて確かに羽を動かして空気のバイブレーションを起こして、でそれそのために今の私らの鼓膜で聞いてるんでしょうけども、そんなことだけをやってるわけじゃないです。もっと余計なことやっちゃってるわけですよね、私らは、ね、でだからそういう余計なことをやめた時に音だけがある、つまり空気の振動だけが存在している場所ですね、ええ、山のほとウグイスの声がまるで自分の腹から聞こえてくるような感じがしました。これ分かりますね。だから私がいて下界があってっていう内と外の関係がもう壊れるから、だからセミって言っても一方の外で鳴いてるわけじゃなくて、ヨダさんの中でしか鳴いてないわけじゃないですか、ね、そしたらヨダさんはセミの声を自分の内側で聞くだろうし、ね、で座禅の終わりを告げるベルの音が聞こえました。それは優しい音でしたが、まるで遠くで雷が響くように、そしてまた自分の体の一部から響いてきたような感覚がありました。同時にいつも先生が言われるようなピッチャー交代、青空の世界 A ではなく B ということがはっきり分かりました。うん、まあまあこれは本当そうです、それはそうでしょうね。まあまあだからこの人はまあそういうふうに、深いところへ行ったっていうことですけども、ですね。はい、でそれでまあだからここまでヒントを与えているけども、それでもどうしても A から B へジャンプできない、これ以上何が欲しいのと私も実際言いたいんですけどもね、本当に。ここまで、クリアな説明していて、ただ単に私、呼吸集中、呼吸を見れば禅定に入れますよね、その単純なこともう言ってないじゃないですか。ね、でなぜ、ヨダさんが A っていう状態に執着しちゃったのか、ね、ってことも。ね、あるいは、不幸せであるってことは、あくまでもそれは映画の中、Thinking Mindが作り上げた映画の中でしかないってこと。だからそれをそこからデザインすればいいんだってこと。でそれにはエモーションだけをただダイレクトに見ればいいんだ。ヴィパッサナすればいいんだ。ヴィパッサナすればいい。ヴィパッサナをすればエモーションから解放されるっていうのはそういう意味なんだっていうことを言いました。ですね。はい。だからまあここまで、てるんだけども、それでもね、なんていうかな、難しくて、でそしてそれがそのつまずきがやっぱりメソッドなんですよ。メソッドっていうのは悪い意味だよね。悪い意味でのメソッドっていうのは、要するに A をすれば B になるっていう考え方、ね、でこれはまさに Thinking Mind の思考パターンなんですよ。でそれなんていうかな、それほど Thinking Mind が強くて強くなくて生きてきた人にとってはあんまりピンとこないかもしれない。だからなんていうかな、スッと A から B へ入っちゃうでしょ、入れたでしょ、ね、だからあんまりそんな Thinking Mind が強すぎない人にとっては、まあ、大体今私が挙げたあたりのヒントで絶対 A から B へのジャンプは起こるはずなんですよ。これ以上何が欲しいの本当にと思いますよ。ここまで与田さんを A に引き止めていたものの正体全部明らかになったでしょ、全て明らかになってるでしょ、ね、 で、与田さんは映画の中でしか不幸せにはならないんですよ。アンハッピーってエモーションだけでアンハッピーになるわけじゃないんですよ、絶対に、ね、アンハッピーってエモーションプラスアンハッピー与田っていうストーリーがどうしても必要なんですよ。だけどそのストーリーは映画の中で頭の中だから、そこから出ちゃえばもう与田さんアンハッピー与田が消えちゃうんですよ。でその時にアンハッピーっていうエモーションがただ生じて召しているだけだから、もう関係ないんです、そんなものは、ね、でことが分かれば A から B へのジャンプも自然な形でも起こってるわけね。映画の中からリアルな世界へっていう。だけどもそういうことを全部を全部、あ、これ全部メソッドなんだって言って自分で自分を縛ってしまうことも当然あって、なぜで、メソッドっていうのは A をすれば B になるというシンキングマインドが愛してやまない形式だからなんですよ。でそしてシンキングマインドが強ければ強いほど全てをそういうメソッド化してしまうのね。だから私のこれほど何ていうか、ジャンプの方法すらも全部メソッドにして、よし、あ、じゃあアイドンマインドってすればいいんですねって、すればね、アイドンマインド、ハッピネス、アンハッピネスすればアンハッピネスが自由になるんですねって言って、いうふうに、うん、そう、アイドンマインドだぞなんて言ったら、もうそれはアイマインドじゃないですか、ね、俺はそんなの全然気にしてないぞって、気にしてるじゃないですかとかね、よし、アクセプトするぞって言ったら、アクセプトしてないですよ、そんなのはね。みんなそうなんなんですよ。だからアクセプトが正しいですなんてしたらメソッドになっちゃって、よし、アクセプトするぞってね、恐ろしい抵抗になるし、でエクアさんの I don't mind unhappiness って言ったら、ほとんどの人がそこでハッとするじゃないですか。ああ、そういえば私は I mind してたなってね。だけど I don't mind って言った途端に急に自由の世界入ったでしょ、入ったね、入ったでしょね、入るんですよ。だけどもやっぱり Thinking Mind の強い人にとっては、 I don't mind unhappiness がよしよし、分かった分かったって言って、ね、よし、 I don't mind unhappiness だぞってやって待って、もう I mind もいいことになってしまう。だから Thinking Mind が強すぎる人にとっては全てがつまずきの石になってしまうわけね。でそこでじゃあどうしたらいいの、そういう人を救うためにはっていうことで、ステップゼロっていうことをこの間から問題にしてきて、で、まあ、そこで雑巾がけをしてくださいっていうね、あの政治家の人が雑巾がけとかね、あの汗を流せっていうような、本当に愚直で地道な努力ですね。で、まあ、あのこの人は、皆さんが同じ感想を抱いていた雑巾がけステップゼロの話は私にとっても耳の痛くなるような話でした。瞑想もそうですが、人生にも言えそうなことで、私たちの現代の価値観が意味のなさそうなことには骨を折らない。見た目で効果があるものに対して安易に飛びつくという考えに陥りがちかと思います。皆さんが深くシェアされているのを聞いて、人生にとって価値があることは、今は何もわからなくても愚直に取り組むひたむきさや一途さのようなことが必要なのではないかと痛感いたしました。何もないところで何かを作るためにストラグルしたことが人間形成の土台になり、それが後々の人生の大切な局面で意味を持つのではないか、っていうことですね。はい、だからメソッドではなくて生き方が大事なんだ、でそれが家で言うと土台になって、でそういう雑巾掛けとか何かを、ないと本当にサンガ自体が危うくなってしまうっていう話ですね。ここまではいいですね。はい、じゃあ最後にちょっともうテキスト読んでいきますけども、だからなんていうかな、こういうのはもう、あ、I don't mind unhappiness なんだなってなったら、もうさっとやるしかないのね。 それで I don't mind unhappiness はどういうことなのかって考え始めたらわけわかんなくなっちゃいますよ本当に。でそれをまたメソッド化して I don't mind メソッドとかなんか言い出しちゃってね、なんかいかにもやりそうじゃない I don't mind メソッドとかね、なんかいかにもやりそうで、一方案のメソッドの一つが I don't mind って、ね、皆さん何者に対して I don't mind としてくださいって、ね、なって、でそういうふうに余計なことを考えちゃうのね、で例えばあきこさんが存在が変なのではなく存在を考えると変になるのだから考えるということ自体が何かこう変なことなのである、人間における笑いの不次元、解釈、不可解の消化、だからなんかね考える、まあ、これちょっと悪い意味での考えるですけどね、なんていうかな、結局要するに手が汚れていたらばどんなに周りが綺麗でもその人が触れたものは全部汚れちゃうじゃないですか、ね、泥ついてたら、それと同じようなものが強烈すぎるシンキングにはあるんですよ。で強烈すぎるシンキングにとってはこの I don't mind unhappiness ですら汚しちゃうでしょうね。そうしたらどうすればいいのよってなるので、そしたらもう私はあとはまあ君ね黙って30年座りなさいとしか言いようがないのね、うん、そしたら30年はのうちにやっぱりそれは落ちるんじゃないのかなと思うんですけどね。はい、じゃあその黙って30年の、根拠ですね、ここですね、これはもう道元禅師の代表的なとこですけどね、まあこれちょっと読みましょう。随文記のこれ何番だ、第随文記の第5の23ね、5の23ですよ、示しての玉枠学道の採用は座禅これ第一なり、大層の人を多く得道すること皆座禅の力なり、一門普通にて無才愚痴の人も座禅をもっぱらすればその禅定の功によりて他年の休学聡明の人にも優るくなり、しかあれば学人は士官他座して他を感ずることなかれ、仏祖の道はただ座禅なり、他事に準ずべからず、時に情問うていわく他座と感読と並べてこれを学するに五六公案等を見るには百千に一つもいささか心得ることもいでくるなり、座禅にはそれほどのことも印もなし、しかあれどもなお座禅を好むべきか、答えていわく公案和等を見ていささか近くある様なりとも、それは仏祖の道に遠ざかる因縁なり、無所得無所語にて探査して時を移さばすなわち祖道なるべし、個人も看護、士官、座禅ともに進めたれども、なお座をもっぱらに進めしなり、または党によりて悟りを開きたる人あれども、それも座の功によりて悟りの日が来る因縁なり、まさしき功は座によるべし。まあこういう昔の文章を聞いてどのくらい、まあなんとなく分かったかなと思うんですけども、要するにね、どういうふうにおっしゃりたいことは、いや仏教の修行で一体何したらいいのよ、何が一番大事なのよっていう質問ですね。でそれに対して要するに座禅なんだよねって言われてるわけですよ。でまあそれは道元禅師だから だろうけども、これが基本的なスタンスなのね。つまり座禅というものを第一に置く、これを一番とする、何よりかっていうところですね。何よりかっていうところで、公案和等ですね。これは禅宗だから禅宗の公案とかね、そういういろんなものがあるんですけども、それを勉強するよりかっていうことですね。でそれにまあちょっと見ていくとね、要するに仏教で一番大事なことは座禅なんだ。で中国でもね、多くの人が悟ったのは座禅、みんな座禅の力によるんだ、だから全然学問のないような人でも、座禅をもっぱらにした結果 なんか変にがちょっと学問がある人よりか、優れているんだ。だから、君たちも士官正して、ね、ひたすら座禅をして他のことを気にするな、ね、仏祖の道は ただ座禅になる、お釈迦様の道はの真髄は座禅なんだ、で他のことに、従うな、ね、だけどっていうことを言われたわけで、それに対して、その弟子さんの恵上禅師が、まあ、そう言われるけども、でも、ね、座禅とあと、ね、そういう公案なんかを本を読むことね、これ二つを、比べるとね、公案を読んでると、まあ何回何時々はね、あ、わかったって気になる、ね、だけど座禅をいくらしても全然そういう感じがないってね、だから こっちは手応えがあるの、こっちは手応えがないのに、手応えがない方すべきなのかっていう、そういう話ですよね。でそれに対するお答えが、まあ、そういう公案なんかを見てね、近くある、近くね、知って覚えるですよ、なんか分かったような気になること、それこそがまさに、お釈迦様の道から遠ざかることになるんだということなんですよ、ね、これ分かりますね。要するに何だか thinking mind で、あ、分かった分かったっていうことぐらい、どれほど全部遠ざかっちゃうかでしょ。これ本当、これ単なるなんか勉強否定かって、そんなわけじゃないですね。どうやらめちゃくちゃ勉強してる人だからね。だから、もう本も読まなくていいのねっていう話でもないんですよ。みんな勉強してますから。そうじゃなくて、この、なんとなく本読んで、あ、わかったわかったっていうような精神のあり方。これが、最も真理から人を遠ざけるものなんだって。これ、今でも全く同じでしょ？同じですよね。でそしてここで一番有名な言葉、この間精神中も言ったけどもね、無所得無所語にて探査して時を移さば、すなわち祖道なるべし。無所得ね、得るところもなく無所語、語は悟りですよ。で悟るところもなく、ただまっすぐに座って時を移さば、時間が経っていけばそれがすなわち祖道。祖はね、仏祖の祖で、これは禅師の場合仏祖って言って、仏は仏様だけど、祖はね、歴代の先輩たちですね、中国の禅師方たちですね。だからそういう、立派な先輩のお坊さんたちが通っていらした道なんだ、ね、要するに得ることもなく、なんかこれだっていうような、掴むこともなく、ただ何にもなしてまっすぐに座って時間を過ごすことが、仏祖方の道なんだ。で、まあもちろん勉強も進めたけれども、でもやっぱり勉強と座禅だったらば最後は座禅なんだ、っていうことですね。だから他のことを否定してるわけじゃなくて、他のことを認めるんだけども、でも優劣をあれすればやっぱり最後の最後は座禅なんだっていう話なんですよ。で結局ここをめぐって私も30年やここぐらいでやってきたんだけど、まあでこれのね最悪の解釈はどうなるかっていうと、ああもう要するに本も読まなくていいのね、で無所得と無所、ああ何も得なくていいのねって言ってね、これただ単にただ単に怠けてるだけなんですよ。それでそうするともうなんか座禅が集中できたとかできないとかっていうようなことを一時もう口にするなっていう雰囲気ができてできちゃって、で誰も今日の座禅がどうなったとかについて話さない、で話さないうちに誰もそれについて話し合わないっていうタブーになってくるのね。でそれが無所得無所語かよっていうと、そうじゃないわけですよ。だから無所得無所語にて時を移さば祖道なりっていうのが単なる怠けのいい口実にもなります。でこれ実際なってますと私はもうはっきり言うよこれは あの実際単なる怠けてるだけでしょそれはってね、こんな士官ただでも何でもないですよそんなものはっていうことなんですよ、ね。だけどもう一方でだからもう一方でね、その全てを掴んじゃうようなティンキングマインドの在り方、全てをメソッド化しようとする、でそして何とか掴もうとする、なんとか悟ろうとするような精神の在り方ですね。でその精神の在り方を全部、手放したところ、それが無所得無所得なんですよ。でそういうものを全部手放したところでただ座り続けるっていうことがお釈迦様以来の伝統なんだっていうことですね。だからここら辺なんですよ。でじゃあどうしたらいいのっていうところで、もちろんアイドントマインドっていうのは人の一つだろうしですね。だからなんていうかな、そのメソッド、だからここは何度も言いますように、メソッドをあるべきなのか、メソッドを全面否定しなきゃいけないのか、二つのうち一つ選べっていうこと自体を否定します。で私はそのどちらでもないです。うん、メソッド全面否定が陥る、落とし穴と、メソッド万能主義が陥る落とし穴、その2つを今一本では越えていこうというそういうスタンスですね。でその結論が黙って30年座ることですね。だけどこの黙って30年というのは喜びに満ちた30年ですから、だから別にわざわざ30年区切ることもないんだけども、ね、なんでね、普通に黙って10年座ることっていうのはなんかものすごく苦しいことなんだっていうふうに取ったんですよ。でもその苦しいことを我慢してやんなきゃいけないんだってね、それだったらできなかったわけね、みんなね。だからみんな10年も経たないうちにやめてっちゃったんですよ、ね。だけど今日の部分がはっきりすれば、無所得無所得にて時を移さば祖道なりっていうのと、黙って30年座ることっていうことと、アイドンマインドっていうことと、エモーションをエモーションとして見るっていうことが全部同じだっていうの分かるじゃないですか。よくねシカンタだとヴィパサナは違うって言い方する人いるんだけど、何も分かってないよねその人本当に。だからそれはヴィパサナも分かってないしシカンタさんも分かってないってこと。私はシカンタザイコールヴィパサナです。これもめちゃくちゃあれなんだけど、まあ別にいいですよと何言われたって、ね、だ私の立場はシカンタザイコールヴィパサナで、その時ヴィパサナの意味もシカンタザイの意味も、まあ普通言われてる外種で言われてる意味、寺場で言われてる意味とはもう全然違う、それをはるかに超えたところの意味で、今日まあお話したような意味です、はい。そこが分かればシカンタザがイコールヴィパサナだということ、それがエモーションをエモーションとしてただ客観的に見るんだということね。そこが分かってくれると思います。そしたらヨダさんはアンハッピーヨダにはならないですね。でアンハッピーヨダがどこでなるかって言ったら、ヨダさんの映画の中でしかならないから、ね。でもかつて我々は散々映画を見てきたわけで、でその映画が何かの表紙で始まっちゃうでしょ、何かのスイッチが入っちゃうとね。でそのスイッチが入って自分の中で映画が始まったっていうのは分かります？分かる、うん、分からなかったら私が教えるから。レイコさん入ったよってね言いますから、ね、だからヨダさん入ったよってね言いますからね。だからそしたらその映画をスイッチを切って、自分の中にあるエモーションをただ純粋に客観的にということをしてください。はい、で以上でだいたいこの間のセッションで出てきた問題はクリアしたかなと思いますね。要するにね、これだいたいこの間セッションのインタビューの時間に出てきた問題を今日もう一回ポッドキャストとしてまとめただけですので、この間セッション出た人にはだいたいもう分かってる話ですけども、もちろん全員がね40何人しか出てないので、それ以外の人は精神知らないので、一応今日はそれをシェアしました。 はい、じゃあ、修正無変性願の読みましょう。
心情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願定、心情無変性願道、煩悩無人性願断、法門無量性願学、仏道無常性願定、心情無変性願道、煩悩無人性願断、性願学、仏道無常性願定。